昨日一つ噂を耳にした。大和にある京の都から役人がこの厳島に参列に来るんじゃと。まったくお役人の考えっちゅうのはようわからん。確かにこの島の社は由緒正しいあれじゃ言われちょる。じゃけどまったくのおんぼろで、海の潮風から守るために必死で生やしたいくつもの杉の木のせいで、情緒もへったくれもあったもんじゃ。うちの棟梁ももったいない祀られとる三人の姫巫女様にも失礼じゃちゅうて嘆いとるのを聞いたことがある。じゃけど
おい、そこの、おい、そこの若いの。
ああ、
お前だ、お前。
あ、わしかい？
そうだ。
なんでしょ
う。三笠の浜はどこにある？
三笠？
そうだ、三笠の浜だ。
ああ、そこ。
そこ？
ここから見えちょる入り江が、全部それじゃ。三笠の浜じゃ。
ここか。
わしらは三笠なんちゅう呼び方しとらんです。
何と呼ぶのだ。
そこのあれじゃ言うて。
なるほどな。
名前なんちゅうもんは大したもんにしかついとらんですけ。馬ですか。
借り物だ。お前ここで何をしておった。
え、ああ、昼飯を食うちょりました。ここに、こうやって、よいしょ。ここの海を見ながら飯を食う。
贅沢だな。よいしょ。
ああ、そんなあんたさんも土の上に座ったりしたら着物がワイヤになります。
構わん。
ああ。
まったく、贅沢じゃないか。
贅沢と言われれば贅沢なんかもしれんですな。ただ
ただ
わしは嫌なことがあった時にだけここに来てしまいます。
嫌なこと。
ええ、うまいことできんと棟梁に怒られてしもうたり、カンナがこう曲がって入ったり。
大工か。
ええ、宮大工の見習いをやっております。
ここにはよく来るのか。
ええ、ああ、そりゃもう毎日。笑い事じゃないんじゃ。
いいことだ。苦労したものはその分報われる。タゴリの姫と五木島の姫巫女、それからタギツの姫巫女のご加護がある。
そうは思え。毎日毎日姫巫女さん方もわしを見て笑っちゃ
る。何かやらかしたのか。
え、
昨日は。
昨日はのみをいらんところに入れてしまったし、
一昨日は
五作の、同じ大工の兄弟子の五作っちゅうやつなんですが、こんな話した。
五作のなんだ。
小さいかませを、あ、こういう
ん、
こういう形に削り出すちっちゃいあれです。
おう、
それをわしは、木くずと一緒に捨ててしもうた。
ああ、
ほんまにああじゃけん。
それで怒られたのか。
そんなんばっかりじゃ。
そういう日にはここに来るのか。
はい。
なあ、ちょっと聞いてもいいか。
なんでしょう。
ここの浜は風は強いのか。
風は、普段は穏やかなもんです。こんな感じで。でも一旦荒れると、
波は。
波も同じじゃ。普段はこんなに静かなのに一旦荒れ出すと手がつけられん。
満ち引きは。
今はちょうど満ち潮でさ、こっから見える右手のあっちのあの奥、 大潮の時はわしの御岳とちょうど同じくらいまで潮が来る。
そんなにか。
そんなにじゃ。
引き潮は
ここいらぶわーっと浅瀬になります。
そんなにか。
そんなにじゃ。
お前はどうして宮大工を続けている？
え？
どうして宮大工を辞めない？
そりゃ辞めたら生きていかねんです。
それだけか。
わしは七人兄弟の末っ子じゃけ。
末っ子？
兄貴やらは畑じゃあ魚じゃあ言うて生きるに必要なことを家族のためにやっちょります。じゃけど七男坊はもうやることは手伝いしか残っちゃらん。じゃけど手伝いばっかりじゃつもんな。生きるためには畑と海と着るための織物とうちがありゃええ。社を建てたところでなんもならん。
生きるために祈りは必要ないか。
食うもんと着るもんと寝るところがありゃ人間やっております。
まあ一つの真実かもしれんな。
じゃけんどわしらがつらいとき助けてくれる気がするんは神様だけじゃ。まあそれ以上でもそれ以下でもないですけ。
そうだな。
でもわしは宮大工になりたいと思ったんです。じゃけどまったく一人前になれる気配がありやせん。
理想が足りないんだ。
理想？
願いは願っているだけでは叶わない。どうすればその願いを叶えることができるのかを考え行動することだなあ。お前、海に浮かぶ神殿というのを見たくはないか？
海に浮かぶ神殿？
そうだ。瀬戸の波は穏やかだと聞いていた。だが私の想像以上だった。この入り江ならその理想が現実に変わるかもしれないと思ったんだ。
そりゃ無茶じゃ。
何が問題だ？
大潮の時に海が荒れたらひっくり返る。床板なんか杭が抜けて海の向こうまで持っていかれてしまうのがオチじゃ。
可能にする術はないのか？
わしにはわからん。あ、じゃが、
ん？
考えたら考えた分だけなんか思いつくかもしれん。
海の上に浮かぶ社だ。できると思うか？
できるわけがない。できるわけはないが、頭ん中で作れたらそれはできるっちゅうことかもしれん。あ、うちの棟梁がよう言います。
なんと。
できるわけがないと諦めとるからできんのだ。できんと思ったんなら頭を空っぽのバカにしてできたんだと信じてみ。そういうんじゃ。
いい教えだな。
わしにはようわからん。あ、いや、ようわからんかった。あんたさんに会うてバカみたいな、その海に浮かぶ社死んで、バカみたいなことかもしれんが、頭ん中にちゃんとできそうな気がしてしもうた。
そうか。
ああ、時間はかかるかもしれん。もしわしが棟梁になって、もしそんな大仕事を任してもらえるような、そんな夢みたいなことが起こったら、ああ、わしはついでに変なもんを作っちゃります。
変なもん？
あんたさんのバカな考えに悪乗りしちょるだけじゃけんども。
どんな大バカな考えだ？
社だけでええんですか？
どういう意味だ？
どうせ作るんなら鳥居も作ったらええ。神社には鳥居がつきもんじゃ。
はあ、面白いじゃないか。
ちょうどあの辺。
おお、あの辺りか。
そうじゃ、あの辺にこう、うん、言うたら
海の上に浮かぶ大鳥居。お前は大バカだな。
小さいのんじゃ流れていってしまうけ、流されんように大きな大きな、わけのわからんくらいの大きなんかい。
静かな波の上に映る朱塗りの大鳥居か。美しいじゃないか。だったらどうだ、神殿も朱色一色というのは。
あんたさんはよっぽどじゃ。二塗りも朱塗りも足りるわけがない。
こんなのは全くの理想に過ぎんのかもしれんな。
じゃが じゃが死ぬまでにもしも見られたらどんなに幸せかの。
もし大和の都の役人がやると言い出したらどうする？
まあそりゃあその大バカの言う通りやらにゃいけんじゃろ。うん、それがやれたらどんなに幸せか。
おっと、そろそろ戻らねばなるまい。よいしょ。
ああ、せっかくの着物がわやじゃ。
大した問題じゃない。土がつくか馬の毛がつくかの違いだ。どうした？
昼飯の時間じゃろ。
ああ、そうだな。長い道のりを走ってきたからゆっくり休ませてやった方がいいかもしれないな。
温泉宿に馬も入れてやったれ。
そうだな、それがいい。ああ、そうだ、お前名を何と申す？
名前？ああ、名前なんちゅうもんは大したもんにしかついとらんですけ。
大したものになるんだろ。
弥七と申します。
そうか。
もしかしてどこかのお役人様でしたか？
私も大したものではない。
ああ、よかった。いや、ちょうど5日前に棟梁に叱られたばっかりで。
なんと言って叱られたんだ？
お前は目上の人に対する礼儀がなっとらんと。
それはそうかもしれないな。弥七、
何でしょう？
いつか私の名前を聞くことがあるやもしれん。
なんと？
清盛だ。知っておいて損はないと思うぞ。ありがとう、いい時間を過ごせた。
わしもじゃ。道中気ぃつけて。
また会おう。
お役人のようなお役人でないようなその人は、足の速い毛並みのいいその馬で駆けていった。その後私は宮大工としてとある京の都のお役人から御事乗りを受けることになる。あの日語り合った大バカ二人の夢物語をこの手で現実のものとするために。
いつくの沖に赤を夢見て。キャスト、
宮大工弥七、小田雄介、
平の清盛、図書。以上でお送りしました。